はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、設問のところをちょっと見ていただいてですね、上記の条例が制定された場合に生じる憲法上の問題点について利用客との関係、店との関係に分けて検討せよと。で、なお規定の明確性及び条例が国の法令にの範囲内にあるかどうかは論じなくてよいということですね。で、まずね、利用客との関係から考えていくと、まあ、飲食店等においてですね、全面的に禁煙が強制されるということになりますから、これはまあ喫煙の自由の問題になってくるということでしょうね。で、喫煙の自由については憲法上明文規定ありませんので、まずこれが保障されるかどうか、論じていかなきゃいけないということですよね。で、保障の根拠になるのが13条でしょうけれども、この13条でね、喫煙の自由が保障されるかどうか、まあ、ここはあの立場によるでしょうね。いわゆる人格的利益説の立場からはまあ否定ということになりますし、まあ、一般的自由説の立場からは肯定ということになるでしょうね。でちなみに、あの人格的利益説の立場に立った場合に、まあ、人格的生存に不可欠ではないという形で否定されることになると思うんですけども、ただ全く、ね、無制限に、その制約していくことにならないと言われてますので、まあ、比例原則の適用あるなんていうふうに言われたりします。このあたりの言い回しは、ね、ちょっと学者によって違うんですけどね。なので、まあ、比例原則の、ね、検討というのは忘れないでしてください。ちなみに判例がどういう立場なのかよく分かりません。一応ね、その喫煙の自由について問題した判例はないわけではないんですけれども、この判例はですね、その喫煙の自由がね、保障されるとしてもっていうふうな、そういうふうな、まあ、言い方なんで、保障されるかどうかっていうのはちょっとよく分からないわけですよね。で、ちなみにあの一般的事実の立場で権利として保障されたとしても、じゃあ例えばプライバシー権とね同じぐらいの保障が及ぶかっていうと、まあ、そこまでやっぱりいかないわけですよね。だからまあ結局ね、多分あの人格的利益説の立場に立っても一般的自由説の立場に立ってもそんなにね結論は大きく変わらないと思いますね。結局人格的利益説からは、まあ、緩やかな比例原則を適用していくってことになりますし、一般的自由説からもそこまで厳格な審査は行われないってことになりますので、結局まあ合憲でしょうね。まあ、本件では特にその屋外では喫煙していいわけですからね。そのメモの2つ目のところに書かれていますけれども、店内は全面的に禁煙にして、タバコを吸いたい客には屋外で吸ってもらうにするしかないというふうにありますので、別に屋外に、ね、出て吸えばいいんですよね。まあ、そんな問題ないかなというふうに思いますね。まあ、実際にそういうふうにしている居酒屋さんとかもね、結構ありますよね。だから吸いたい人は外出てね、吸って、で中に今戻ってくるっていう、そういうふうなね、居酒屋さんなんかもあったりしますので、別にそんなに問題とは思わないですけどね。はい、まあ、ちょっと私がね、全く喫煙しませんので、私生まれてこの方タバコ一本も吸ったことないので、そのねタバコの良さっていうのは分からないからそういうふうに言ってるだけっていうところもあるかもしれませんが、まあそんなにね、今のご時世、そのまあ今の世の中が考えておかしいことじゃないのかなという気はしますね。はい、いいですかね。で、次、店との関係ですね。まあ、よりこっちの方が違憲になりやすいのかなというふうには思います。まあ、特にやっぱりね、問題になってくるのはですね、メモの一つ目のところですね、飲食店等の利用者に禁煙を求めるだけではなくて、飲食店等の管理者にも禁煙の表示、灰皿の撤去を義務付けたいと。で、これね、違反した場合には罰則が来るということになっていますよね。まあ、これは営業の自由に対する侵害になるんじゃないだろうかというところを問題にしていただければいいと思いますね。で、いわゆるですね、まあ、消極目的、説教目的、二分論の立場ですね、規制目的、二分論の立場からすると、これはね、まあ、当然、消極目的に分類されると思いますので、そうなってくると、まあ、厳格な合理性の審査、中間審査ということになるんでしょうね。で、ただ、まあ、最近では、そのね、目的だけにやっぱ着目するのはおかしいっていうのはね、そういうような理解が広まっていて、実際このね、薬事法の判例なんかも、まあ、その目的だけでね、考える立場、多分今あんまり流行らないかなっていうふうに思いますね。まあ、この段階理論っていうね、まあ、これは、ドイツの考えだったりしますけれども、そういうふうなね、学説の影響を受けてですね、まあ、まずね、その規制対応を見ましょうね、ということですね。で、その規制対応が強いということになったら、中間審査。ですね、まあ、厳格な合理性の審査が行われて、でさらにそこで、ね、目的が考慮されて、まあ、消極目的だということになったら LR 審査と、まあ、より、ね、もう一段階厳しい審査を行っていくと、厳格な審査を行っていくと、そんな感じで考えるのが今一般的ですね。で、薬事法の判例なんかは今言った、ね、理解によれば、特にその許可制だと、ね、職業の自由のうち、職業選択の自由、競技の職業選択の自由に対する規制だったから、だからね、厳格な合理性の審査、あるいは LR 審査が行われたんだっていう、そういう理解なんですよね。だからまず、第一段階としては、今言った、ね、その許可制だと、まあ、要するに、ね、強度の規制対応だったと。職業選択の自由に対する、ね、まあ、規制、特に事前規制になると思うんですけども、ね、それがまあ問題だということで、だからそれが問題になっているからこそ厳格な合理性の審査が行われたんだと。本件は別にそうじゃないですよね。例えばそういうね、まあ、例えば灰皿の撤去なんかを行わないと営業許可を出さないとか、 そういうような、ね、治安ではありませんから、事後的にまあそのチェックするっていうことですよね。なので、これは事後規制ということになりますし、まあ、それさらに、ね、その職業選択の自由に関わるものではなくて、まあ、所詮営業の自由に関わるものと職業遂行の自由に関わるものということになるでしょうから、やっぱりここは緩やかな審査を適用するのがいいのかなというふうに思いますね。はい。で、まあ、緩やかな審査ということになったら基本的には合憲ということで、まあ、目的の正当性は、ね、否定するのはちょっと難しいでしょう、これはね。で、まあ、手段のところでちょっと怪しいのかなというのはですね、メモの2つ目にあるんですけれども、メモの2つ目の2行目ぐらいですかね。不十分な分煙では禁煙席の利用者を受動喫煙から保護できないし、強力な空調設備を設置しても従業員を受動喫煙から保護することはできない。この従業員の受動喫煙からの保護っていうのはなんかちょっとねおかしいのかなっていう感じもしなくもないですよね。あのリード文のところにありますけど、このね条例の目的というものは県民の受動喫煙からの保護ということですから、まあ、普通に考えたら、ね、これやっぱり利用客との関係かなと思うんですよね。なのでその従業員を受動喫煙から保護ってなんか違和感ありますよね、まあ、特にそのパターナリスティックな規制だというような、ね、言い方をするとなんかちょっとおかしいかなというところもありますけど、まあ、とはいっても不合理だとまでは言い切れないかなという感じがしますので、なので、まあこれは合憲というふうに言っていいのかなとは思いますね。若干違和感はありますけどね、これはね、そのお客さんを保護するってなったらまあね、これはもう当たり前ってことになると思いますけど、従業員はね別には保護しなくてもいいのかなっていうね、まあ、別のところで働いてもらえばいいっていう方もできるかなっていうね気もしなくもないんですけどね。まあ、ただまあね、当然その別のところで働いてもらってもらえばいいっていうのはその従業員のね、まあ、まさにその職業選択の自由を害するっていう言い方もできると思いますので、なのでまあ結局ね、あの、まあ、緩やかな審査は前提となっているところも合わせて考えると、これはまあ合憲というふうに、ね、見ていいんじゃないかと思いますね。はい。さてで一番多分本件で違憲になりやすいかなというふうに思うのはですね、メモの一つ目のね一番最後の部分ですけど、立ち入り調査権を与えてですね、店側の違反が発覚した場合それに対して罰則を科すというこれですよね。まあ、問題になる条文は35条ってことになってくると思います。でその35条ですね、これまあ、あの刑事手続きに関する条文ですけれども、行政手続きに、ね、まあ、適用順用されるのかというところが問題です。まあ、具体的に言うと、やはり裁判所の令状ですよね。裁判官の令状が必要なんじゃないだろうかというところです。さてでこの点についてなんですけども、判例はですね、あのおそらく緩やかな比較考慮って感じで考えていると思います。まあ、諸事情のね、諸般の事情の総合的な考慮というね、そういうふうなやり方なんですね。まあ、そこに書いてあるのがファクターですね。刑責任追及を目的とする手続きなのか、当該強制が刑責任追及のための資料の収集の際を一般的に有していると言えるか、まあ、こういったようなことをね、まあ、諸事情を考えて個別具体的に判断していくっていう考え方なんですけどね。だからまあ非常にね、35条とか、あるいは38条とか、それらがまあ行政手続きに及ぶ範囲って狭いですね、判例上はね。一応認めるは認めるんですよ。まあ、31もそうだけど、31、35、38っていうものは、まあ、行政手続きに適用あるかもねってことは言うんだけども、じゃあ実際問題として適用されますかっていうとなかなかされないんだと。これが判例の一般的な、まあ、あの理解ですね。さて、で、本件じゃどうなるのかっていうことなんですけど、結論的には私は違憲でいいんじゃないかと思いますね。まずね、刑責任の追及を目的手続きではないですよね。これはね。その店側の違反発覚した場合には罰を科して、で、まあ、要するにその、ね、全面禁煙というものを徹底したいと。で、もってその県民を受動喫煙から保護したいってそういうことですから、ね、刑責任追及のための目的ではないですよね、これはね。ただですね、あの店側の違反が発覚した場合に、それに対して罰則を科すっていうふうにしてるんですよね。で、だとするとやはりこれは、刑責任追及のための資料収集の際を一般的に有していると言わざるを得ないかなって感じがしますね。ちょっと変な立て付けなんですね。このメモは簡略なんで何とも分からないですけど、普通はこういう違反が発覚したら、まず例えば業務改善命令とかですね、そういうのが来て、でもちろんね、その違反の程度が甚だしいってことになったら、例えば業務停止命令とか来るのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしてもそういう行政処分が来て、でその後に多分罰則って立て付けなんです、普通はね。本件はそうじゃなくて、いきなり罰則なんですよね。ちょっと特殊だなって感じがしますよね。あとはこういうね、行政調査に関係するようなね、条文についてはね、これ行政法の知識かなと思いますけれども、例えばですけど、その、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないみたいな、そういうふうなですね、条文が入ってたりするんですよね。で本件そういうふうな条文もちょっとまあ分かんないですけれども見当たらないんでね。なのでこの違反っていうものを即座にですね、まあ、言うならその刑責任というものにくっつけてその接続させていくっていう、そういうふうな立て付けに読めるんですよね。でそうだとすると、これやっぱり、ね、刑責任追及のための資料収集の際を一般的に有しているというふうに言わざるを得ないかなと思うんですよね。 ちょっとだから簡略すぎるんでね、メモがね、何とも言えないところはありますけど、まあ、今言ったように考えるのがですね、いいんじゃないかなっていう気はしますけどね、これはね。はい、ということで、ここは35条に反してですね、令状なくその立ち入るということはできないと考えるべきかなと思います。35条違反という感じでね、考えるといいかなと思うんですね。はい、さて、じゃあちょっと回答を見ていきましょう。まず利用客との関係ですけれども、喫煙の自由の問題になるよということを明らかにした上で、じゃあ喫煙の自由は憲法上保護されてますかということ でここは人格的説で書きました。で、人格的生存に不可欠とは言えないので、なので喫煙の自由は13条で保障されているとまでは言えないよということですね。ただその保障されない場合であってもですね、無制限 その制約というものが許されるわけじゃないと、合理的な理由がなく過剰な制約を課す場合には13条の前段の個人の尊厳に反して憲法上許されないと、まあ、いわゆる客観法とかね、言われてるね、そういう話ですよね。はい、まあ、この辺はちょっと立場によるんでね、まあ何とも言えないですけども、まあ、いずれにしても緩やかな比較考慮を及ぶと考えるべきでしょう。で、そうするとまあ目的手段ともにね、今回は正当というふうに、正当だし、まあ合理的だというふうに考えていいと思いますから、合憲というふうに言っていいでしょう。で、次に、店との関係で、営業の自由を侵害しないかということで、まずね、簡単にその職業の自由の一対応として、22条1項で保障されるということを書いておきましょう。で、その上で、合憲性判定、基準を立てていくわけなんですけれども、まずね、一般論として言うんだったら、これは判例を認めるところですけど、精神的自由権よりは緩和された意見審査基準が適用されるということになるでしょうね。で、そして先ほども言いましたように、今回は職業選択に対する、まあその競技のね、職業選択に対する規制ではない、事前規制ではないということで、職業活動の内容、対応に対する事後規制に過ぎないと。だから影響力は、まあ、弱いと。ね、影響力が小さいと。だから規制対応は弱いというふうに言っているわけですね。ということで、ここは緩やかに審査するということでね。まあ、どういう審査基準でもいいと思いますけど、ね、比較考慮の基準でもいいと思いますし、ね、まあ、目的手段審査で、まあ、合理的関連性の審査でもいいと思いますしね。まあ、あとは、明白性原則までいくとちょっと緩やかすぎるかもしれませんけども、それでもいいかもしれません。はい。で、まず目的は正当だと考えていいでしょう。で、さっきちょっと言いましたけども、利用客はともかくね、店の従業員を保護しようっていうのは、なんかちょっとね、どうなのかなっていうね、行き過ぎた貢献的な規制って言い方もできると思うんですけど、まあ、ただね、別の店で働きゃいいじゃんっていう論法を取っちゃうと、ね、まさに彼らの、まあ、働く自由、職業選択の自由を害するということになると思いますので、まあ、なのでその意味ではね、まあ、合理的と考えていいのかなと。で、あとはまあ手段についてはね、まあ、全面禁煙しかないですよね。分煙とか空調設備だけでは不十分だっていうふうにメモ欄に書いてありますからね。で、そうなってくると、まあ、一定の罰則規定を設けるのも仕方がないよねということで、ここはね、まあ、合憲だというふうにしておきました。で、最後に35条の点ですけれども、裁判所の令状がいるんじゃないかということですよね。で、この点についてはですね、まず行政手続きにね、35条の適用順要があるのかという話、本来刑事手続きを想定してますからね、それをまず書いていかなければいけないですよね。で、一応まあ適用順要の可能性はあるよと、ただしそれはまあケースバイケースなんだよねという話、多種多様のものがあるから、その令状の要否というものはね、結局個別具体的な事情によるんだというふうに書いてもらって、で、そして刑事責任追及を目的するわけじゃないんだけれども、ね、ただ先ほども言いましたように、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく際を一般的に有するというふうに言わざるを得ないかなと思いますので、なので、まあ、これは35条に反して違憲だと。まあ、本件はその強制の程度とかね、そのあたりはちょっとよくわからないですけども、ただ、刑事責任追及を目的とする手続きか、あるいは、その刑事責任追及のための資料の収集をの際を一般的に有しているというふうに言えるんであればですね、基本的にはやっぱりね、35とか、まあ、本件35ですけど、38とか、まあ、そのね、30条台の条款を及ぶと考えていいのかなと思いますので、で、まあ、今回はね、35条ですね、に反して、まあ、違憲だという結論にしておきました。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。